Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。Hola, bellas. 本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしております。今日のポッドキャストのメインテーマをお届けする前にちょっと新しいお知らせをさせていただきたいなと思います。まだ 100% オフィシャルなものではないんですが、実は現在新しいプロジェクトにいくつか取り掛かっているんですね。で、今日お話ししたいのが2つありまして、1つ目がティーンの女の子のための自分と向き合うためのジャーナルブックを作っています。こちらはですね、すごく私の中でアイデアがくっきりはっきりとしていましたので、どういう内容にしたいかっていうことはとても明確に分かっていたと思っていたのですが、実際に作ろうと思ってパソコンの前に座ったら真っ白い画面を何週間も見続けるという日が続いてしまうくらい、結構最初のスタートをするのが大変だったんですね。まあ、私とお付き合いの長い方がもしいらしたら、あ、さぎりちゃんいつもそういう感じだよねっていうふうに分かってくださるかなと思うんですが、エンジンがねかかると早いんですが、その時もねエンジンはかかっていたんですが、どうにもこうにもこうクリエイティビティがこうフローしない、まとまらないっていうのが何週間も続いてしまったんですが、ここ数週間でですねぐわっと進めました。ただジャーナルブックの中身だったり表紙のデザインというものは実はもう完成していて、どこで最初にお披露目をするかというと、今月ですね、あと10日です。今このポッドキャストを収録しているのが7月の17日木曜日ですので、あと10日後27日に東京で開催する親子で魔法の性教育ワークショップにお越しくださる女の子たちにまずはお渡ししたいと思っているんですよね。で、この女の子たちに何かこうワークショップからその後も彼女たちにこう寄り添ってくれるようなものをお渡ししたいなというのが最初からありまして、最初はワークショップの時にも使えて、あとは少し何か自由に書き込めるようなスペースがある小冊子のようなものを作ろうと思っていたんですけれども、もうかなり気合の入ったですね、超大作だねなんてお友達は言ってくださったんですけど、超大作のジャーナルブックが出来上がったんですよね。で、どういう方法でこのジャーナルブックを製本したりとか販売しようかっていうところで、いろいろ私なりにチャット GPT の力も借りて調べたんですよね。で、ここがいいかなと思って進めていたら、最後の最後で送料がものすごい高いことに気づいて、これはちょっとご購入いただく方にとってとっても大きな負担になるなっていうので却下せざるを得なくなったりとか、それがもう本当に昨日の夜だったんですよね。やっとやっとそのもうちょこちょこちょこちょこ直すところがあって、一箇所直すとあこっちもあっちもっていう風になったり、色はこれでいいと思ったはずなのに、あ、やっぱりもうちょっと軽いトーンにした方がいいかなとか、もうちょっとパッと明るいトーンにした方がいいかなっていう風に、もう本当に線一つでも吹き出し一つでも、もう とにかくこだわりたいタイプなので、時間がかかって仕方がなかったんですよね。で、そんなので時間をかけてしまったので、肝心なそのどういう形で印刷をするのかっていうところで、思い通りのデザインになりそう なところまでは行ったんですが、その送料問題がねありまして、ちょっと最初に考えていた方法は一旦保留にしようかなと思っています。なのでどういう形で、このジャーナルをお披露目できるかはもうちょっと時間をいただくことになると思うんですけれども、まずは9歳から、そうですね、一応9歳から12歳になっているんですが、中学1、2、3年生くらいまではこのジャーナルでかなり素敵な時間をね、こう持っていただけるきっかけになるんじゃないかなと思っていますので、気になるな、どんなジャーナルなんだろうっていうふうに思ってくださった方は、私のニュースレターにご登録の上お待ちいただければと思います。このポッドキャストの詳細欄に、優先ご案内のフォームを載せておきますので、そちらからご登録をいただければと思います。そしてもう一つのプロジェクトなんですが、これはまだプロジェクトとしてしっかり形ができているものではないんですが、今ちょっと話がスタートしているという感じのところなので、ちょっとご案内をするには焦りすぎなのかなとも思うんですが、ちょっとね今日のメインのパートに関係してくるお話なので、お話をシェアしたいと思うんですね。で、何なのかというと、子どもたちが通っている学校で、いろいろなこの性教育に関するお仕事をさせていただけるかもしれないという可能性が出てきまして、これはねまたどういう経緯でこうなったのかっていうのもなかなかのジャーニーがありましたので、また別の機会にねシェアをできたらなと思うんですが、そこで先日学校のナースの先生ですね、保健室の先生と日本語では言うのかなと思うんですが、スクールナースの方と、ミーティングをしてきたんですよね。で、その時に彼女に学校としてどういう性教育をやっているのか、どのタイミングで年に何回どういうカリキュラムでやっているのかっていうのを細かく教えていただいたんですね。で、それが思った以上に素晴らしいものだったんです。本当に素晴らしいもので、でも彼女に頻度を聞いたら1年に1回だけだ、もっともっと機会を増やして子どもたちにももっといろんなことを伝えてあげたいんだけれども、なかなかやっぱりね普通の授業もありますし、彼女は彼女で保健室の先生としての役割だったりお仕事っていうのもありますから、なかなか難しいということで、8月の末に日本から戻ってきたらカウンセラーの先生方と、スクールナースの彼女と、あともう一人別の、こういうね学校のカリキュラムを担当しているメンバーでミーティングをする予定なので、とても楽しみなんですね。で、この話をしていた時に彼女が実際に学校で起こったあれこれっていうのをシェアしてくださって、その中の一つがねやっぱりというか私にとっては衝撃だったし、もしそれが小さい時の私に起きたりとか、例えば私は娘がいますから、娘にそういうことが起きてしまったら私はとても悲しいというかショッキングだなって思ったことがあったんですね。で、それは何かというと、ある日突然学校で生理になってしまったんです。小学校4年生の女の子です、ね、それでもう泣きながらお友達と一緒に保健室に来て、もう彼女はもうびっくりして、もうどうしていいか本当に分からなくてパニック状態だったそうなんですよね。で、少しその女の子の体にどういう変化が起きるのかっていうのを知っていた優しいお友達は、彼女をこうかばうようにしてね保健室に連れて行ってくれて、保健室の先生の指示を仰いだそうなんですね。で、その学校で突然生理になってしまった子に先生が、これまでにこういうお話をお家の人から聞いたことがある、お家の人だけじゃなくて誰かから聞いたことはあったっていうふうに聞いたら、誰も何にも教えてくれたことがないっていうふうに女の子が答えたそうなんですよね。もう私ここまで聞いて本当に胸が締め付けられる思いだったんですよ。怖すぎないですか？小学校4年生の女の子で何にも知らないままハッピーに学校で過ごせると思っていたらいきなり生理が始まってしまって、ね、どうしようって思いますよね。血が出るなんて何かおかしいのかもしれないっていうびっくりかもしれないですし、あとはお洋服が汚れてしまって恥ずかしいかもしれないですし、どうしていいかわからないっていうパニック状態だったりとか、もう本当にいろんな気持ちっていうのがもうごちゃ混ぜになってしまったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。それでいろいろな方のお話を聞いていると、その時代がこう 現代に近づくにつれて子どもたちの体の成長のスピードが速くなっているとか、それに伴って初めての月経ですね、初潮の年齢も早くなっているっていうふうに、きっとあなたも耳にされたことがあるんじゃないかなと思います。私も実際に、子どもたちの周りの、お友達なんかを見ていてもね、あ、小学校1年生なのに2年生なのにこんなに大柄なんだとか、すごく成長してるなっていうのを感じたりとか、もう4年生になるとかなり大人っぽかったり、6年生なんてもう本当に大人ですよね。私より背が高い子とかもたくさんいるし、体つきがすごく大人っぽいっていう子も男女ともにたくさん増えてくるんですね。そこでですね、この日本の初潮の年齢についてですね、その推移を調べてみたんです。するとその結果、この例えばここ10年で日本の女の子の初潮の年齢、平均年齢っていうのはここ10年で変わったのかどうかというところなんですが、平均の初潮の年齢っていうのが12歳頃で、実はこれはここ30年くらいほぼ変わっていないそうなんですね。で、昭和の中期には初潮の年齢の平均というのが13歳から14歳くらいだったそうなんですけれども、1980年代以降の栄養の改善によって平均が徐々に12歳前後に低下したそうなんですね。1997年の時点でも約 12.2 歳だったりとか、2011年、それよりさらに遅い2011年は 12.19 歳、ちょっと年齢が上がっていますよね。そして2020年代も約12歳前後っていうのを維持しているそうなんですよね。やっぱりそのどういう栄養をとっているのかとか、あとは環境ホルモンっていうのもね、お耳にされたことがあるんじゃないかなと思います。日々の生活の中でこう触れてしまうような化学物質だったりとかですよね。お食事するどんなものを食べているのか、例えばお肉もそのホルモン剤を使ったようなものを食べてしまうとその影響を体が受けたりとか、あとはその化学的なものがたくさん入っているお化粧品ですよね、肌に触れるものだったりとか、シャンプーみたいなものとかもそうですよね、うん、っていうのがあるんですけれどもね、実はここ10年でそんなに変わっていないそうなんですね。もしこのポッドキャストを聞いてくださっているあなたに、お子様がいらっしゃったら、周りのお子様をご覧になっていかがでしょうかね。まあ、私の場合はちょっと、スペインのバルセロナに住んでいるっていうこともあって、やっぱり西洋と東洋ではまた体の発育だったりとか、もともとのその体つきっていうのが、ね、大きさ骨格とかも違いますよねっていうのがあるのかなと思うんですが、そうなんだ、日本はここ10年変わっていないんだっていうのはあったんですけれども、実際の話として耳にするのは、いや今は結構早いみたいだよ、10歳ぐらいで来る子も結構クラスに何人かいるらしいよっていうのを耳にするんですよね。だからこの今日お話をしているここ10年のデータというのはかなり大規模な、厚生省科学研究費というところの2011年のデータだったりとか、これは全国4万5000人のを対象にして行われた調査だそうなんですよね。そういったものを参照にしたデータではあるんですけれどもね、実際に私たちの周りを観察してみるとこのデータに当てはまらないっていうケースも結構あるのかなっていうふうに感じています、うん。で、私のその住んでいる環境で、まあ、私と同じぐらいの年齢だったり、ちょっと年上の方のお話を聞いてても、まあ、12歳前後のことが多いんですけれども、ちらほらと10歳ぐらいで生理が来たって言ってる方もいらっしゃるのでね、そのまだね、10歳だから小さいからとか、まだ4年生だからまだ3年生だから、その生理の話をしなくても大丈夫だっていうふうに思っていると、もちろんその生理が近づいてきているサインっていうのは体のいろいろなところに出ますから、親の私たちは子供を観察していればわかるわけなんですけれども、お子様によっては早いうちからもう一人でお風呂に入りたいっていうことかになったりすると、あとお着替えも一人でプライベートなスペースでしたいっていうふうになると、あんまりこう体を観察するチャンスっていうのもなくなってしまうかなと 思うんですよね。で、そういうケースはリスペクトしてあげるっていうのがすごく大切だと思うんですが、まあ、例えば女の子は胸の発育が、まあ、最初ではないんですけれどもね、先に体の毛が生えてきて胸が発達するっていう場合もあるんですが、胸から先に来て体の毛が生えてくるっていうケースもあるのでね、その胸の例えば先端が少しこう真っ平らだったところから膨らんでくると、あ、胸の成長が少し始まったのかなっていうふうに、洋服をこう脱いでいなくても T シャツの上からとかだったら、お洋服の上からでもね、分かりますよね。うん、ですから、その小さいからと言ってまだ大丈夫、まだ大丈夫っていう風に先延ばしにするのって、誰のためにそうしているのかなって、私はこの看護師の先生のお話を聞きながら感じたんですよね。どう思いますか？もちろんこれはいろんな意見があっていいと思うんですけれども、まだ小さいから大丈夫、その時が来たら教えてあげればいいやって言っているうちに、外出先、学校も含めてですね、っていうところで全く知識もない、心の準備もできていない、そして例えばそういう生理用品をポーチに入れて持ち歩くっていうことも誰にも言ってもらえなかったら、もうトラウマでしかないと思うんですよね。そこからポジティブに生理とお付き合いしましょうって言われても、一番最初の経験がそういうショッキングな経験だと、それをアップデートしていくのってとても大変だし、それって私たち大人が少し早くからこの性というテーマを大切にしてあげるだけ、たったそれだけのことで防ぐことができることなんですよね。で、本当に早ければ早いほど簡単なんです。うん、性教育は難しくありません、正直。ただ、大人の私たちが自分の性にこうしっかりと向き合って大切にしていることっていうベースも必要ですし、早いうちから始めた方がダイレクトにセクシャルなところではなくて、例えば自分を大切にするってどういうことかなとか、他人にしてほしくないことをされたり言われたらどうやってなんて言ったらいいかなとか、それってすごく大切なパワーだよねとかですね、逆に相手にやめてって言われたら、それはすぐきちんとその嫌だとかノーっていうのをよくわからないっていうのも含めてですね、聞いてリスペクトするっていうことの大切さだったりとか、パーソナルスペースだったりとかっていうことを小さい時からお話ししていくと、自然と性の方につながっていくんですよね。性だけじゃないんです、包括的ですからね。体のこともそうだし、心のこともそうだし、人間関係のこともそうなんですよね。あなたはもし娘さんがいらっしゃったら、どんな風にこの娘さんがご自身の体だったり心、そして性というものと付き合っていってほしいなっていう風に思われますでしょうか。もしかしたらね、そのまだ小さいからもうちょっと後でもいいんじゃないかな、ちょっとまだ早いんじゃないかな、いやでも性教育なんてね、早いうちからしたら逆に興味持ちすぎて収拾つかなくなるんじゃないかなみたいな心配っていうのは、本当は誰のためにしている心配でしょうか。娘さんのことを考えた時に、娘さんが自分で自分の体や心や性を大切にできるように、自分で自分らしい決断をしていくことができるための情報だったり知識だったり、まあ、スキルというほどではないですけれどもね、っていうものを早くからシェアしておいてあげることで、とっても素敵なお付き合いが、その自分の心、体、性とですね、できるようになっていくんですよね。ということで、先延ばしにしていたけれども、そろそろここで覚悟を決めて、ね、お嬢様と性のお話、体や心のこと、もう話し始めようかなっていうふうに感じていらっしゃったら、7月の27日に東京で、親子で魔法の性教育ワークショップを開催いたします。午前の部は10時から、午後の部は14時から2時間のワークショップを予定しております。詳細欄にワークショップの詳細を、貼っておきますので、ぜひそちらからご覧になってみてください。そして、娘さんの大切なお友達もぜひ一緒にご参加いただければと思います。このね、とても 秘密までいかなくても普段はなかなか話せないこのテーマについて大切なお友達と話せるっていう風になると、より一層ですね、その話ができるようになった後のその人との関係が深まっていったりとか、安心につながったりとか、その先ほどねお話をした学校で何も知らないまま突然生理になった女の子のように、例えばもし学校でそういうことが起きてもお互いにこうサポートし合いますよね。大丈夫大丈夫、落ち着いてっていうふうに保健室に一緒についてってあげるから行こうっていうふうにさっとお互いに対応できたりとか、例えばそこまで行かなくても、あ、私ロッカーにナプキン入ってるからちょっとロッカーに一緒に行こうって言って大丈夫っていうふうに声を掛け合ったりっていうことができますよね。それが本当に当たり前になってほしいなと心から願っております。ということで、詳細欄にワークショップのご案内、シェアしておりますので、ぜひ大切なお友達のご家族もお誘い合わせの上、お越しいただければと思います。いよいよ私の日本帰国もカウントダウンとなりまして、本当にもう来週の頭には日本に向かって出発ですので、楽しみで楽しみで仕方がないんですが、出発前の数日というのはね、もう大切な用事を丁寧に締めくくるっていうところだったりとか、あとは家を整えるだったりとか、あとは荷造り、お土産探しなどなど、もうてんこ盛りですので、一体どうなることやらという感じなんですけれどもね、最終的にはパスポートと身分証明書があれば、海を越えていくことができるので、あとはどうにでもなるなという感じでおります。ということで、東京で7月の27日親子でご参加いただける魔法の性教育ワークショップにてお会いできますこと、心より楽しみにしております。今日も最後までビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございました。また次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta el final, gracias por escucharnos. ¿Cómo fue el episodio de hoy? ¿Cómo fue el episodio de Viva la Vida を聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また、役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.